まあ、その羊飼いをしていた経験があるクリスチャンの人がね、まあ、外国の方ですけどもね、そういう人の本を読んだことがありますけども、羊は結構手がねこうすごくこう密集して密に生えている、そしてたくさんそれが生えるせいか、やっぱりひっくり返ったりするとね、まあ、時に自分でなんか起き上がれないようなねところもあったりするそうですね。まあ、先ほどもお話ししたように目も悪いのでね、まあ、なかなかいろんな、危険から守ってやらないと、まあ、どこへ行くかわからないっていうの、まあ、あるいはいろんなその牧草地というかね、あの屋外の野原でそういうところで世話をしていると、まあ、ハエなどが飛んできて、ちょうど、まあ、花のねあたりとかこういう湿ったところに卵を見つけたりしてね、それが寄生虫となって幼虫がねその羊に害を及ぼすような病気となったりするので、それを取り除いてやらないといけなかったり、まあ、いろいろ、まあ、季節ごとに牧草をね食べさせるためにいろんなこう草が、まあ、牧草が豊かに生えているところに、まあ、導いていかなければいけない、まあ、まさにこう書いてある詩編にも書いてあるようなところですね。主は私を緑の牧場に来させ、憩いの賑場に伴われます。まあ、そうした、まあ、群れで移動させるために、まあ、羊飼いは、まあ、時に一人で、あるいは他の群れの羊飼いとも協力しながらね、非常に、まあ、何ていうか世話の焼ける生き物である、そう羊を世話しています。まあ、そのようなことを知っていますから、ダビデは決して平坦とは言えなかった、まあ、彼の人生を通していつも自分の無力さ弱さをですね知らされる中に、全能の神様を自らの牧者とすることこそが幸いに至ると悟ったのです。2節のところから、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑場に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれますとですね、ありますね。そのようにかつて自分が羊を導いて、養っていたように考えてみると、まあ、ダビデの人生はその周辺のね外国との、まあ、戦いとか、あるいは自分の先代の王であるねあのサウルに命を狙われたりとか、また何人かいたその息子たちのね中の一人であるアブサロムという人にですね息子に命を狙われて逃げ回ったりとかね、時に戦いを交えざるを得なくなったりとかね、まあ、そんな戦い戦争に明け暮れた、ね、あの人生でした。また皆さんクリスチャンの方はよくご存知のようにね、まあ、バテシェバという、ね、女性問題、そこに、まあ、契約を巡らしてね、そうした女性の夫を戦死させるというね、意図的に危険なところに部下に命じて追いやって、もう言うなれば自分の罪がバレないように罪隠しとしてですね、殺してしまうというかね、まあ、殺人と姦淫というね、その両面においてね大きな罪を犯した、そういう意味では非常に愚かな男でもありました。まあ、でも彼は心からその罪を悔い改めてですね、本当にきっともう泣いてですね神様の前にひれ伏したと想像しますけれども、本当に自分は本当にこの神様がいなければもう生きていけないような弱い羊だなと心の底からねそう思ったことでしょう。2節3節のこの羊飼いに伴われてね幸せに生きている羊の姿っていうのがね、まさに自分の姿であると、彼は自分がよく知っていることを通して表現したのです。ダビデは自分の力に頼ることをやめて全面的に神様に委ねて生きるものへと 生涯を通して変えられていきました。そうした牧者、言うなれば主典者というかね、もう羊が生きるのも死ぬのもその人次第というね、そういう主権を持たれた神様にお従いしていくとき、時に死の影の谷というところを通ることもあるかもしれません。4節に、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますからとですね、この死の影の谷というね、そういう危険について述べられています。まあ、先ほどもお話しした中で、季節ごとにですね、羊飼いはその羊のために、まあ、豊かにその牧草が芝、まあ、生えているような、ね、場所を求めて、まあ、そうした山の、まあ、多分夏のシーズンとかはね、少しこう高い標高の高いところへ移動したり、また寒くなってくると麓の方に降りてきたりとか、いろいろ、まあ、ケアをねしていくようです。まあ、その中で当然やっぱり谷間のそうしたね、暗い場所、たくさん、まあ、数十頭でしょうか、もっといるでしょうか、ね、数百頭、時にはその群れが大きくなる時もあると思うんですけど、その羊の群れがですね、もう一直線にこのざっとね、長く伸びざるを得ないようなね、そしてその隙あらば、そうした羊のを捉えてですね、獲物として捉えて食べてしまおうとかね、そういうふうに、まあ、狙っている猛獣、熊や、またライオンとかね、オオカミとか、そういう危険な、ね、まあ、生き物もいたりするわけです。それはまさに死の影の民であって、まあ、羊が生きるのも死ぬのも羊飼いのね、本当に力量次第でありました。そういう時に、むしろ危機の時にこそ信仰に立つもの、言うなれば私たちクリスチャンと一緒にいてくださる神様を体験する、まあ、そういう機会でもあるのではないでしょうか。なかなかですね、何ていうかこう平平ボンボンとしたようなね、あまり何も起こらないでね、まあ、穏やかにその時が過ぎていくっていうのは感謝ですけどもね、そういう時は私自身、なんかこう神様に対してね、信頼するということが、まあ、希薄になってしまうというようなね、傾向があるように思いますけども、まあ、毎日毎日死の影の谷をなんか行くようなところはもうそのストレスで死んでしまうんじゃないかなとは思いますけど、時にそうした必要があって、さらなる良い、そうした、恵まれた場所にですね、神様が豊かにその緑の牧場、豊かな緑の牧場に導かれるために、時に危険なところを一時的に通らなければならないようなね、そういう死の影の谷っていうのはきっと皆さんのね、人生の中にも、あるでしょうし、またそういうことをね、経験しても来られたと思います。でもそんな時に、まあ、4節ちょっと終わりのところをさっき読まずに終わってしまっていましたけども、4節の後半のところに、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですとあるように、先ほどのお話に、まあ、お話しさせていただいたような、まあ、例えばライオンとか狼のような危険な猛獣がですね、羊を襲ってきた時に、羊飼いは鞭や、あるいは時にこの杖を持ってですね、そうした猛獣を追い払って、まあ、時にはもう捕まって口にね、そのガッと噛まれてね、連れて行かれそうな時でも、もう鞭や杖や棍棒を持ってですね、その叩いて、まあ、もう殴ってでもですね、その羊を取り返してくれるというかね、そういう命がけの救助を羊飼いはするわけです。またその羊飼いの杖というのはね、まあ、聖書で言えばモーセという人がそれをいつも持っていたというか、ことが書かれていますよ。ちょうど曲がったところでこう群れを離れていくようなね、迷子になりそうな羊をこう道に引き戻すためにですね、そこで引っ掛けて 使うというのはね、